know I stand in line until you think you have time to spend an evening with me. それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのはすべて私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院の赤須育太郎理事長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早速ですが、今日はゲストさんを。
今日はですね、はい、まあ、僕の先輩でもありますけども、糖尿病の専門の先生ですけど、はい、中尾穂奈美先生に来ていただいてまして、はい、まあ、正しいダイエットの仕方というかね、うん、糖質コントロールについて学びたいという、まあ、この企画です。
はい。はい、では、まず自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。萩原眼科中尾内科の中尾穂奈美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、そういったわけで今月のテーマは、教えて、穂奈美先生、うん、炭水化物の減らし方。
ああ、いいですね。
こちらについてお話を伺いたいと思います。はい、気になりますよね、炭水化物。
ですね、僕ですね、もう毎回、まあ、先輩でもあるんですけど、年に4回ですね、
はい、
その久留米大学の集まりがあるんですよ、延岡でね。でも集まるたびに、なんでそのお腹はと、
はい、
ちゃんと糖質制限しなさいと、はい、毎回怒られるもんですから、はい、1年発起して、まあ、先生の言うことを聞いてですね、まあ、食事のコントロールを少し変えてみます。そうするとですね、もうみるみるですよ、本当に、はい、まあ、5キロぐらい痩せました。それからリバウンドもなく、もうずっとその5キロ痩せたままなんですけど、
はい、
だいぶ変わりましたですね。もう顔パンパンでしたよ、僕ね。だけど、まあ少し、もう会う人会う人にね、うん、痩せたねと、
はい。
顔がこう、ほっそりしたねと。顎のラインが出てきたねと。いうふうにこう、言われるようになってですね。やっぱ先生の理論は正しいんだなと思って、うん、まあ今もそれずっと続けてるんですけど、
はい。
今日はですね、まあ、僕はその本格的にね、痩せたわけではないけども、やっぱり理屈がわかるとね、まあやりやすいんじゃないかと思うんです。
はい。
聞くところによると先生の患者さんは、もうみんなどんどん痩せていくと。
そんなこと
らしいんですよ。だから、まあ、先生ほら、綺麗でしょ、
はい、
だからね、痩せなさいって言われたら、まあ、男は一年放棄すると思うんですよ。はい、まあ、正しく、まあ、痩せて、まあ、それをこう、継続していくと。い。うようなことをですね、はい、やり方を今日はちょっと学ばせていただいてですよ。
そうですね。ね、
もう無理やりダイエットじゃなくて、きちんとね、健康に痩せていくと。い。うようなことをちょっとね、教えていただければなと思ってますけど。はい、
じゃあ、育太郎先生の体験談も含めながら。
もうですよ。はいはいはい。そうです。
育太郎先生と穂奈美先生の関係性について。
はい、はい、まあ。今日はもう先生にゲストにね、来ていただいてるんですけども、はい、まあ、久留米大学の先輩なんですね。で、僕が1年生で入学した時に、うん、まあ、先生は6年生で、まあ、卒業されて、はい、ドクターになって、まあ、要するに6学年、上の先輩ですけど、もうその医学部というのはあれですよ。まあ、6学年でしょ？普通の大学4年生ですけど、はい、6年生ですから、まあ、6年生と1年生って言ったらもうね、もう天皇とどれぐらい違うけど、
うん、
さらに上のもうドクターでしたから、はい、まあ、ほとんどお会いする機会がなかったぐらいですけど、はい、その宮崎県人会っていうのがあるんですよね。
うんうん、
そこでこう、ちょくちょくお会いしてたんですけど、まあ、それのみならず、常富中学校の先輩でもあります。
あ、そうなんですね。
はい、
そうですね。
もう僕はもう、はい、まあ、もちろん頭上がりませんけど、 もう先生からですね、こんな患者さんがいるんですけどと、受けてくれないかと、うん、最優先で取るようにと、ね、うちの看護師さんたちには言ってますんで、はいはい、もう逆らえることができません
いや、先輩でよかったです
だからまあ、先生内科でいらっしゃって、内分泌代謝、うん、まあ、糖尿病とかですね、はい、まあ、そういうのがまあ中心で診療されてるんです。糖尿病をちょっとやっぱりですね、まあ、ダイエットなんですよね、糖質をいかに減らすかと。はい、まあ、そういうのも日々、先生が診療されてますので、まあ、ぜひ今日はね、ダイエットのことについてお話を聞かせていただきたいと。はい、まあ、こういうことで、来ていただきます。
わかりました。楽しみです。はい。夏ですので、やっぱりダイエットを気にかける方はこの時期が多いと思うんですよね。食事制限だったり、
う
ん、
やっぱりこう きっかけになりやすいんですね。もう今から夏ってい
う、はい、薄着になるから
ですね。やっぱりですね、
うん、二の腕も出さないといけないし、
そうですよね、はい、もうどこもここも出さないといけない、はい、まあ、そんな中やっぱり気をつけたいのは食事から、
はい、
はい、まず炭水化物についてお聞きしたいんですけれども、
は
い、
まさに炭水化物はもう先生敵ですね、
大体、うん、あのご飯毎日食べないといけないものなので、あのそれをいかに減らしていくかですね。それで、どういうふうにして減らすかと、で食事をそのまま減らさないといけない状態になるので、それをどのようにうまく減らしていくかということがあのポイントになると思います、
はいはい、よく炭水化物抜きダイエットとか聞きますよね、言葉を。
あ、はい、あの炭水化物抜きっていうのは糖質制限ということになって全く食べないことを意味するんですけれども、今推奨されているのは炭水化物を減らすという意味で、今食べている分より炭水化物をちょっと減らして筋肉を増やして、うん、はい、それであの全体的には痩せていくんじゃないかという、そういうふうなダイエットがあの主流になってきています。
あ、じゃあ取らないんじゃなくて減らす。
そうですね、うん、で以前はカロリー制限といって全体のカロリーを減らしていくっていう指導が主だったんですけれども、まあ、糖質を減らしたらあの余計な溜め込んでる脂肪を減らしていくっていうことができるので、まあ、それで炭水化物をとりあえず減らそうというふうな方法です、う
ん、はい、具体的に成人男性でどれぐらいの量とか目安あるんですかね。
あのですね、食べてる方はその人それぞれでご飯を2杯食べてる人もおれば、うん、あの間食にパンを食べている方もいらっしゃって、まあ、あの一概にはいないんですけれども、まあ、今食べてらっしゃるご飯の半分にするっていうことで目安にしていただいたらいいかなと思います、うん、
あ、半分ですか。ちょっと最初のうちは物足りないかなと思うかもしれませんよね、うん、
あのまずちょっとその前にお断りしておきたいんですけれども、はい、今日お話しするのはあの一般的に体重が多い方であの少し痩せたいという方に対してのお話です、はい、であの糖尿病の方とか腎機能が悪い方とかに対してはちょっとあのまたちょっと少し違ってくるので、そこはちょっとあの主治医の先生にあのご相談してということでお話を聞いてください。であの炭水化物を減らすということはですね、また元に戻りますけれども、うん、量を減らすことになるので、その代わりに何を食べるかということが、あの、大切になりますね。はい、減らせたら、それでおかずを食べていただいたらいいんですけど、お野菜でもいいし、あの、タンパク質、お肉、お魚でもいいんですけれども、まず、タンパク質はどれだけ食べてもいいし、脂質も、まあ、どれだけ食べてもいいんですけれども、とりあえず、今考えていただきたいのは、炭水化物を減らすという。うん、あの炭水化物はですね、あのお米だけじゃなくてパンもなんですけれども、あと芋類ですね、
あ
と果物、はい、まあ、バナナもですね、それからあのカプチャもです。であと麺類、うん、あとそうですね、今から言うとスイートコーンとかも全部炭水化物です。だから何が炭水化物かっていうのをまず知っていただくことが大事かなと思いますね、
は
い、
バナナもやっぱ炭水化物。
バナナも炭水化物。
あ、そうなんですね。
リンゴもです。まあ、果糖という意味では、みかんもです。はい、果物全部炭水化物です、
ね。あ、そうなんですね。
は
い、
でもね、さっきほら、はい、聞かれました、
うん、
まあ、ほら主食はね、ご飯は抑えない感じで、タンパク質と脂質はいくら食べてもいいとおっしゃったでしょ、今ね。
ということ
がポイントになりますよね。はい、だからまあ、僕なんかもう大食感でね、まあ、腹いっぱい食べるとほら、満足しないような人間なんですけど、お米さえ食べなければ、
うん、
あとそのタンパク質、肉とか野菜とか、
はい、
からもう揚げ物とか、これをまあね、うん、食べても太らないという、うん、だから僕も勘違いしましたけど、一般にそのまあ肉とかですね、あのマヨネーズかけたりとか揚げ物食べたり、これを減らさんと、はい、痩せんと思うじゃないですか。
そうですね。
違う
んです。違うんです。
違うんです。
それと一緒にどうしてもご飯を食べてしまうからですよね。うん、
はい。
うん、だから、まあ、よく話をするんですけど、ポテトサラダはご飯と思っていただいて、あとマカロニサラダも、まあ、ご飯と考えていただいた方がいいですね、うん、はい。
炭水化物ですね。
炭水化物ですね。
はい、
だからね、ほら、それを聞いて、もう少し心が楽になって、
はい、
食べていいものと悪いものがはっきり分かれば、
は
い、あ、これはもういいんだと。もう体調管理でしょ。肉は好きだし、はい、揚げ物も好きなんですけど、要するにその好きなものは食べれるわけですね。うん、まあ、ご飯はどっちでもいいけど、うん、まあ、そういうのはもうあんまり食べなくてもいいということになれば、 もう楽にいけるわけですよ、うん、心がね。何もかんも減らされたらやっぱりね、はい、できないですよね。
は
い、
あの、育太郎先生の場合は、すごくその一回診察を受けに行ったことがあるんですけど、はい、その時、横に座った時に、なんか岩みたいだったんですね、体が。すごく大きくなってて。で、いや、これはちょっと大きすぎるんじゃないかと思って、はいはい、で、ちょっと話を聞いたら、朝ごはんに食べて、昼ごはん食べて、手術が終わった後にお弁当もう一個食べて、はい、夜ごはんに
食べ
て。4食。4食。まあ、それはちょっと多すぎるから、うん、まあ、どうしても食べたいならご飯をちょっと残してっていうことから始まって、うん、ご飯残すんですかって言われて、うん、じゃあ、まあ、ご飯残す代わりに何か食べないとっていうことで、その、紹介したのはカリフラワーとかブロッコリーでできてるライスだったんですけど、うん、まあ、育太郎先生はそれがすごくハマったんですよね。
はい、こういうのがですね、商品で売ってるんですよ。うん、まあ、これはもう何度もね、はい、番組でも言いましたけど。
そうですね。
冷凍で。
冷凍
ですよね。冷凍食品のコーナーに。
はい、うん、こんな風に、まあ、ご飯みたいにあたかも見えるんですけど、はい、カリフラワーが、ね、刻んであるんですけど。
はい、まあ、見た目はね、白いし、そうそうそう、ご飯ですね。
ご飯に見立てて、はい、なんかこれね、カレーの時とか、まあ、カレー自体に炭水化物が入ってるのかもしれませんけど、うん、ご飯と一緒に食べるよりマシでしょ。
はい。
カレー君とこれで食べれば。
そうですね。
安心じゃないですかね。うん、
このカリフラワーライスって食感とかどんな感じなんですか。
やっぱカリフラワーです。
もろカリフラワー。
そうですね。あの、なんか都会のあるスポーツジムの横でご飯を作ってるっていうとこ、はい、お弁当とかですね。そう、ブロッコリーがご飯のところにもうボコボコ置いてあって、はい、で、カレーがあって。
はい。
で、カレーとブロッコリーでお弁当。うん、っていうのもあるって言って、
うん、もう炭水化物を極力減らしてるんです
ね。そうです、そうです、うん。だから炭水化物、それはもう抜きになりますけど、はい、で そんなご飯もあって、でそういうことをして体脂肪を減らしていくっていうふうな工夫もあって、うん、あるみたいですね。
だからこう難しいことじゃなくて、炭水化物をどれだけ減らせるか。う
ん、ゼロにしなくていいんですから、はい、まあ、とりあえず今食べてる分の半分にしていただくといいかなと思うので、うん、あと、まあ、ご飯はそういうふうにして、お茶碗から半分にすればいいんですけど、あと麺とかはやっぱり半分ですね。一玉を二人で分けるとか、そういうふうにしないとちょっと多すぎるからですね、はい、
うん。
あと食パンだったら6枚切りの1枚。うん、1回に食べる量
は
ね、
はいはい、
うん。ご飯なんですけど、あとこんにゃくライスもあるので、
はい、
それも、
ね、
こんにゃくも美味しいですよ、
うんうん。
もう全然味は変わらないし、はい、冷凍もできるし、あとお弁当でおにぎりにしても大丈夫です。
こんにゃくライスってのはその、全部こんにゃくででき
る。こんにゃくです、ね。あ、だからゼロですね。
これはいいですね。
うん、刻んでるんですか。
いや、ちっちゃい粒状の、粒状のご飯、はい、
うん。
お米の売ってるところに多分並んでると思います。
そうなんですね。
う
ん、
それいいですね。うん、あ、それ試してみ
よう。そうですね、次は。
次はね。はい、うん、あ、いいですね。うん、
なんかカレーの時とかは、全く、あの、なんていうかな、普通のご飯と変わらないので。
あ、
はい、
そうなんですか。
はい、ブロッコリーライスよりはお米食べてるになるかなと思います。
いいですね、うん。もうそれちょっと、僕もちょっと試してみます
。そうですね。
だからやっぱり炭水化物を抑えるだけでね、あの、まあ、脂肪がどんどんね、なくなっていくんですね。うん、だから炭水化物と脂肪って、なんかこう、違うものみたいじゃないですか。はい、でまあ、僕でも勘違いしてるぐらいだから、うん、一般の方はもっとね、油物を食べなければ痩せると思っている人が、うん、まあ、大多数じゃないかと思う。
やっぱり思っていると思います。
炭水化物を使う余剰な分は中性脂肪として脂肪細胞に取り込まれるんですよね。うん、だからあの内臓の、まあ、肝臓のとか、まあ、内臓に脂肪として貯めていくんですけど、まあ、必要なんですね。あの皮下脂肪とかあの内臓の脂肪は。もう体がどこかぶつかった時にその守ると内臓を守るために必要なんですけど、うん、それが多すぎると、うん、その余分なダブついた皮下脂肪になっていくわけですね。だから炭水化物がブドウ糖となってブドウ糖が中性脂肪となっていくんですけど、それをいかにあの蓄えないようにするかというのがまずポイントですね、うん、で食べてなかったらまたそれがエネルギーとして使われていくようになるので減っていくんじゃないかということになります、うん、
なるほどですね。ゼロカロリーのチョコレートとかあるじゃないですか。あの、ブドウ糖を使ってない。
オリゴ糖を使ってるやつ、ね、オリゴ糖とか。あれも、ちょっと今日調べてきたんですけど、あの、オリゴ糖も使ってるんですけど、その成分を見ると、やっぱり 入ってるんですよね。ゼロキロカロリーではないというか、その食後の高血糖にはちょっとならないんですよ。すぐにオリゴ糖というのは小腸では吸収されないので、大腸の方で吸収されるのでですね。だから食後の高血糖になるわけではないけど、カロリー自体はある。その甘みをつけるための糖質は入ってるので、うん、まあ他のチョコレート食べるよりはいいかなっていうんですね。今、うん、そうですね、そういうふうな。
チョコレート食べるなら、まあ、オリゴ糖の方がまだマシと。
うん、ですね。うん、まあ、お味がそれで、好きなお味だったらいいんじゃないかと思います。
あ、いろんなもの出てるんですね。
そうそうそう。うん、僕もね、イオンとか、マックスバリとか行くとですよ、麺類のコーナーに行くと、なんですかね、炭水化物じゃない麺で作った。
こんにゃく麺。
こんにゃく麺とか、炭水化物 30% オフとか 50% オフの麺とか売ってますよね。はい、今までも全くね、そんなところには目がいかんかったけど、うん、まあ、こうね、見てみると、結構やっぱりそういう食品って、今ね、多いですよね。
あ、 あと、こんにゃく麺もなんですけど、この間、お豆腐でできた麺っていうのがあるんですよ。あれは、タンパク質が入ってるので、いいと思いますね。はい、で、糖質がどれぐらいっていうのちょっと私、見てなかったんですけど、そうめんっていうのはもう、つるつるっと、その、喉越しがいいわけですけど、いいね、はい、糖質なんですね。はい、やっぱそれはやっぱり、糖質制限というのでは1話までぐらいなんですよね。はい、だけど、それに、その、お豆腐の麺を混ぜたり、まあ、時には、お豆腐の、麺に、なんか山芋とかをちょっとおろしていただいたら、うん、滑らかになるので、そういうような感じで、タンパク質を取っていただいて、糖質をカットするとか、そういうのもちょっと、いい麺だなと思いました。
はいはい、いや、ちょうどこの間ですね、セブンイレブンに行ったら売ってたんですよ、はい、豆腐麺がね。でも買って、ちょっと上に置いてたんですよ。はい、でその日たまたまその給食、お昼のね、はい、食事が、そうめんだったんですよ。はい、これは食べられんなと。うん、ちょうどね、買ってで、豆腐麺を持ってたんで、はい、それとこう置き換えて食べましたけど、はい、もう全然違和感なかったです。
はい、豆腐麺は、うん、
美味しいですね。
おすすめですね。
美味しそうですね。
ご高齢の方とかも、タンパク質をやっぱり取っていただきたいんですけど、うん、ご高齢の方って、炭水化物だけで、お茶漬けでちょっと食べたり、うん、おうどんちょっと食べたりなんですけど、まあ、お豆腐の麺はすごくいいかなと思います。うん、筋肉を落とさないために、
ね。ああ、そう、やっぱ、うん、豆腐だからタンパク質が多いんですね。大豆だからですね。はい、うん、なるほどね。なんかこう、まあほら、豆腐でできてるから、ブツブツ切れるのかなと思ったけど、全然、
ちゃんとした麺になってるんですね。
そうなんですよ。ちょっとびっくりしました。
もうどういう作り方をね、してやるのかわからないけど、もう全然違和感なかったですよ。
うんうん、まあ、夏場は皆さんね、そうめん食べられると思うので、うん、ちょっと変えてね。
そうですね。で混ぜてもいいかなと思うんですよ、
ね。そうですね。
はい。半分ですよ、
うんうんうん。そうめんも、そうめんだけになるんですよね。
はい。
だからもう、
炭水化物だけ、ね。
きゅうりの刻んだのとか、薄焼き卵とか、はい、ささみをほぐしたりとか、絶対タンパク質を取っていただきたいなと思います、
ね、うんうん。なるほどですね。
夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う。灯台の辰岬で暗い海を見ていた。悩んだ日のある悲しみにくじけそうな時も、あなたがそこにいたから、生きてNow
でよく先生がおっしゃるのがね、その間にお腹空くじゃないですか。でもお菓子食べるでしょ。お菓子はダメ、ね、炭水化物できてるから、うん、その代わりちくわ食べなさいとか、ね、スルメ噛んどきなさいとか。だからもうピンときてね、それでね、なるほどと、あ、食べていいものはね、あのがあるんだと、
はい、
いや、もう食べればいいわけやからですね、お菓子じゃなくても。だからまあちくわとか、あの買ってます、あのなんですか、揚げ身とかですね、はい、うん、揚げ身あまりあれですかね、うん、糖質が多いですかね。
そうです、ちくわもですね、あのつなぎに、まあ、ほとんど魚肉なんですけどね、つなぎに炭水化物とお砂糖がやっぱり入ってるんですね。だからもうちくわも裏をあの食品の成分表を見て、あの甘くないやつを選ぶといいですね。 あとカニカマとかもあります。
カニカマ、
お腹空いた時ですね、カニカマもいいですね、うん、まあでも糖質は割と低いやつを選んでいただきたいんですけど、うん、でもアンパンとかお菓子を食べるよりはずっといいと
思います。そう
ですね、はい、あとおすすめはチーズですね、はい、チーズもいいですね、
はいはいはい、
簡単にちょっと食べるのですね。
まあ、今日、育太郎先生のお土産。
はいはい。
ヨーグルトをね。
いや、僕はもう、ね、本当はもうケーキでも買ってこようかなと思ったんですけど、やっぱりそのダイエットの話をね、
今日は
ケーキを食べながらするから不謹慎かなと思ってですね、
そうですね、
プレーンヨーグルト買ってきまして。
はい、ちょっといただきながら話を進めていきたいと思います
。
いつ
もやったらね、このコーヒー牛乳みたいなのね、はい、甘いの買ってきますけど、それもいっぱいカンカン、今日はもう飲み物もお茶で。
はい、はい、ヘルシーで。でおやつと聞くと、ほなみ先生、あの朝昼晩の食事以外の、まあ、補助的なものっていう意味合いもありますよね。
はい、そうですね。でも、まあうん、まあ補助的っていうか、それは子どもさんの場合で、はい、大人はそんなに補助いらないと思うんですけど、
余計なものですね、
まあ、まあ、なんていうか気持ちを和ませるものというか、
はい、
だからおやつにその重点を置かない方がやっぱりあの痩せます
よね。はい、
でもどうしても食べたいという時とか、はい、そういう時にはちょっと選んでいただくというのが大事になると思います。
スナック菓子、
はい、
一袋ね、
はい、
開けてしまうんですよね。
あ、
開けますね、
開けますね。
で次気づくともうあんまり入ってないんです。
そうそうそう
スナック菓子がこう開けて途中で止めたときに、
はい、
蓋をこうするのあるじゃないですか。
ありますね。
あれこれ何のために売ってるのかな僕思うんですよね。止まらない
ですよ。それ大事ですよ。それは用意しとかないです。100円ショップで買っとく
のが大事ですね。何のために一度も使ったことがないですね。うん、やっぱね、これ全部食べてしまってね、もうほら、はい、容器いらなくなるじゃないですか。
うん、
何のためにこのね、
いや、あれでスナック菓子を食べてしまう人は買っちゃいけないですよ、ね。
ああ、なるほど。もう目の前に置いたり噛んでね、
まあ。それを食べてしまったら、まあ同じ炭水化物なので、主食を減らしていただければいいことはいいんですけども、
はい、
だからそれを食べながら痩せるというのはなかなか難しいなと思いますね。うん、でも食べたいときはやっぱり食べてもいいと思いますよ。
はい、
食べないとやっぱりその精神的にすごくそのストレスになるのはもう全然あの本末転倒なので、
はい、
楽しく食べてあの十分満たされた気持ちで少し痩せていくというのが一番理想かなと思います。
やっぱご褒美もないと
ですね。そうですよね。やっぱり、ね、やっぱり、
うん、僕もですね、あのまあ平日は食べませんけど。休日の朝ね、まあ、今日は病院休めたんですけど、朝の山新うどんで、うどん食べるので、
はい、
これがもうたまらん楽しみでですね、あの、もう、まあ、唯一一週間に一回だけ、炭水化物を取るような、
はい、
この日のために頑張ると。いや、ある意味で、ね、僕、あの、まあ、肝臓じゃないですか。で、まあ、肝臓の、まあ、外科が中心なんだけど、肝臓悪い人って、まあ、いっぱいね、あの、熱型から送ってこられるんですけど、まあ、中にやっぱアルコール依存症の方おられてね、
はい、
まあ、一種ね、僕もその炭水化物依存症だったんじゃないかなと自分で思うんですよ。
うん、
とにかくその置いてあったらもうすぐ口にしてしまうってね、残しておけないと、
うん、
だから、まあ、そういう心理状態だったと思うんですね。まあ、ある時先生から言われてもハッとして、あ、これはもう食べたらいけないものだということに分類してしまうといいんだけど、うん、要するに先生が言われたようにその置いちゃダメ
見たら食べたくなります
よね。
つい前を通ると私も買いたくなるし、あ、時々、まあ、これ今日ぐらいはとか思ってしまうので、
うん、はい、うん、そうそうそう。だからもうこれはもう、
ね、もう本当に時々にすると。
もう敵だと認識した日からね、はい、ちょっと考えが変わりました
。はい、
うん、アルコール依存症の人もきっとね、
はい、
もうまあそこまで落ちんと分かるのかもしれないけど、アルコールが敵だと認識できた日からきっとね、うん、 まあ、好転するんじゃないかと思う、うん、状況がですね。
戦うんだと。
そうそうそう。これと戦っていくね。
だけど、人によってはですね、途中でやめられる方っていらっしゃるんですよ、ちゃんと。はい、だから何個食べたら、もう閉じて、ポンと置いとけると、うん。そういう方はもう買って全然構わないんですよ。
相当意志が強いですね。もう、まあ、自制が効けばいいけど。
そうですね。チョコレートとかでも1個って言って、もう止められる方っていらっしゃるんですよね。はい、だから、そういうことはもう持ってていいんですけど。
なるほど。
あと、おやつに対しては、他におすすめなのは一般的ですけど、こんにゃくゼリーとかもあるんですけど、はい、こんにゃくゼリーもですね、ちょっと注意してみないと、あの食品の表示ですね、後ろを見ると、割と糖質多いのもあるんですよ。だから、すごく、まあ、少ないのを選んで、まあ、ダイエット目的だったら、そういうふうなのを選んでいただくというのも大事ですね。うん、あと、腰芋とか、まあ、あの、硬いので、ちょっと一個で、あの、満たされるんであれば、そういうのも炭水化物ですけど、まあ、ちょこっと食べるというのではいいかなと思います。
干し芋ですね。
ちょっとだけですね。
はい。
まあ、ちょっとそれを食べて、あれ、開けたらまた食べる。
もうね、炭水化物です
ね。そうです。だから、ちょっとですね。あと、まあ、先イカですね。硬い先イカ。もう、あの、タバコをやめられた方とかにもおすすめするんですけど、口が寂しくて、タバコをやめると太ってしまったっていう方がいらっしゃるんですけど、ちゃんと食べてらっしゃるんですよね。そういう方は、もう、先イカを口に加えて、もう、伸ばしとっても、タバコっていう感じで、もう家にいるときなんかそうやって加えてくださいっていう。
硬いやつですね。
硬いやつがありますけどね。で、あの、酒以下もですね、糖質が入ってるのがあるんですよ。甘くしてるのがあるので、ね、それもよく見てから買っていただくということになると
思います。そうそうそう。あの、僕もですね、あの、スルメイカがいいっていうね、まず炭水化物じゃないし、あの、いい、美味しいなと思って食べてたら、あの、結構、甘いのありますよね。甘辛煮みたいなのあるじゃないですか。はい、あれはダメなんです。
はい、
うん、だからもう味がないやつ。噛めば噛むほどね、はい、そうそう味が出る。
そのままのやつですね。なんか、糖液とかにつけてないやつですね。うんうん、はい、それがやっぱり、なんか、そのものの味を味わうという意味で、あこならとか、
ね、上
手になる。上手になる。
あ、そうです
ね。おしゃぶりしてるやつですよね。あれだったらね、うん、口も寂しくないし、うん、まあ、なんとなく食べとる感じになりますもんね。うん、
そうですね、はい、
よく言われるのはナッツ類ですね。ナッツ類とかもあるんですけど、ピーナッツを一袋食べちゃう人とかもいらっしゃるんですね。うん、だからまあやっぱり小袋になったやつをまあ2、3個とかそういう風にして食べると。はい、あと、ナッツはですね、甘くローストしたのとか、何ですか、キャラメリゼしたのとかがあるんですけど、うん、はい、そういうのはやっぱりもう本当に少なくしないと、やっぱ糖質を取ることになるので、うん、まあ注意が必要ですね。
ナッツ類自体は炭水化物じゃない
ですか。脂質ですね。脂質。
ああ、そうなんですか。ああ、うん。なら、まあいいですね。
うん。
うん、まあそうですか。
まあたくさん食べなければ、ちょっとお腹が空いた時にちょっと食べるのにはいいかなと思います、
ね。遠出するときにですね、まあ何を買ってね、ほら、運転してて、暇じゃないですか。ピーナッツとかやったらまあ、
うん、でもこぼれたら危ないですよ。
まあ、運転はちゃんとしない、
はい、
なるほど、わかりました。
うん、あと、まあ、なんですかね、今、それと、乾燥、フルーツですね、ドライフルーツも、よくおやつとかで推奨されてたりするんですけど、はい、よく見るとですね、やっぱりお砂糖をまぶしてドライフルーツにしてるのがあるので、まあ、それもよく注意して、そのものを乾燥させたやつを食べるっていうのが大事ですね。うん、
なるほど、う
ん。あんまりないんですけどね、ドライフルーツはね。はい、
うん、あれもやっぱそういう調理してあるんですかね。
なんかお砂糖まぶしてあります
ね。
よく見ないと。
なんかね、健康食品っぽいから、
うん。そうですよね。うん、
ただ揚げてあるだけかなと思ったけど、
うん、まあまあね、ちょっとその刻んで、あとこんなヨーグルトに入れるとか、うん、そういう食べ方はいいかなと思うんですけどね。
あれだけはもうバクバク、
ね。そうですね。体にいいからとか言って食べたら大間違いですね。うん、はい、うん、
なるほど。
あ、ヨーグルトで思い出したんですけど、うん、ヨーグルトも脂肪が少ないのと砂糖が少ないのって多分あるんですよ、
うん、
だから糖質が少ないのを選ぶっていうのが、脂肪は入ってていいので、うん、お砂糖、糖質が少ないのを選ぶのが、まあ、コツですかね。
さっき何とおっしゃいましたっけ、うん、糖質と糖類の違いは。
炭水化物には糖、単糖の数があって、で1個のが単糖類ですね、はい、それがブドウ糖とか、果糖とか果物の果糖とかなんでね、はいはいはい、2糖類というのが初糖、はい、乳糖とかの、はいはい、それ2つ合わせて糖類です、
はい、
で炭水化物になると、小糖類っていうのがオリゴ糖がもう1つあるんですね、はい、その次が長いのがでんぷんとかグリコーゲンとかそんなになるんですけれども、はいはいはい、だから糖類っていうのがブドウ糖とかになるんですよね、甘いやつで、糖質ゼロはいいんですけど、糖類ゼロは 炭水化物も入ってるっていうことになりますね。
うん、
糖質ゼロが炭水化物がすごく減ないというかいうことになるんですけど、ね、低糖質を推奨されてる 北里研究所っていうところの山田悟先生は、うん、おやつは 10g にしましょうというふうに言われてますね。
10年は一昔、暑い夏、お祭りは二昔、セミの声、思わずよみがえる夏の日が、ああ今日はお祭り、空も鮮やか、自転車の後ろにはが浴衣着て澄ましてる、かわいいよ、もらったお小遣い、なくすなよ、あ今日はお祭り、早く行こうよ、綿菓子を頬張れば、すぐ溶ける友達もみんないる、笑い声道には並ぶ店、おもちゃ売り、
あと果物はどうでしょうか。
あ、果物は今日本の農家の方は本当に研究熱心で、本当に甘い美味しい果物がたくさん出てきてるので、うん、まあ、果物は嗜好品というかお菓子と思ってた方がいいかなっていう感じですね。だから、だからすごくやっぱり吸収もいいんですよ、果糖は。で、血糖値自体はずっと上がらないんですけど、でも上がらないといっても、ブドウを食べてきた患者さんの血糖値なんかもすごく高いんですよね。はい、だから、そうですね、少なめに。みかんだったら1個ぐらい。いっぺんにたくさん食べないということですね、はい、うん。うん、それを気をつけていただかないといけないかなと思います。
まあ、やっぱね、どの果物も甘くて美味しいですもんね。
で、特に柿とか、秋の果物ってすごく血糖値が上がるんですよ、はい、柿とかブドウ、ブドウ本当に甘いですよね、
甘い、はい、
私たちの子供の時ってあんなに甘くなかったんですよ。だからブドウとか
酸っぱかったですね、
酸っぱいブドウですよね、うんうん、でブドウとかあと梨も上がりますよね、だから甘いんですよね、はい、やっぱり果物全般が、もう本当皆さんの努力の結晶で、それを否定するわけで美味しくなってるんですね、うん、だからやっぱりいっぺんにたくさん食べるとやっぱり すごく中性脂肪に変わりやすいので、皮下脂肪とか、脂肪の量が多くなるっていうことになる。
やっぱ極力少なめに、お菓子と思って。
うん、そうですね。夜遅くお風呂上がりに、ああ、何食べようかなとか言って、その果物とか食べると、やっぱりちょっとやめた方がいいかな。夜食べたくなるんですけどね。
はい、なるほど。
夜遅くに食べると、まあ、おすすめなのは何ですかね。
ちくわですか、やっぱり。ちくわは大丈夫です。
カニカマとか。
唐揚げ。
そう、まあ、糖質はやめた方がいいか
な。まあ、なるべくね。
はい。まあ、美味しい、冷たい飲み物ぐらい、お茶ぐらい、まあ、
お茶ですね。
夜はやっぱり。
はい、何がその炭水化物かということを知っとかんという感じよね。
はい、うん、そうですね、うん。敵を知る。
うん、そうですね。
おつまみで言うと、まあ、いろんな、やっぱ味の濃いものが多いですもんね。
甘辛いやつですね、
うんうん。おつまみだったら私がよくお話するのは冷ややっことか、お刺身、うん、とか枝豆、うん
はい、
納豆を食べていただいたりとか、うん、あともろきゅう、お野菜ですね、
はい、
お野菜のもろきゅうとか、あとマヨネーズ使っていいのでスティック野菜とか、
はい、
そういうのはいいんじゃないかと思うんですけど、う
ん、マヨネーズいいんですよ。だから
マヨネーズ私大好きです
ね。でしょ、大好き。もう僕もね、
はい、マヨラーですか。
マヨラーもう常にオペスのね、
はい、
冷蔵庫あるんですけど、そこに魚肉ソーセージがあるんですけど、その手術の合間にこう食べるんですよ。はい、マヨネーズこうつけてると、もうみんながね、うん、もうやめてくださいね。なんちゅう食べ方をって、マヨネーズは太らんのとね、
うん、
言ってるんですけど、なかなかね、やっぱりその、ほら、もう体に悪いもんと、
はい、
思ってるんですね。
そうですね。カロリーで考えると、大さじ1杯が80キロカロリーで、ご飯茶碗半分と一緒なんですよ。だからカロリーで考えるとすごく悪いんですけど、その、脂質ですよね。だから炭水化物ではないので、うん、それほど体には悪くはない。
うん、
ただ、まあ、ちょっとテレビでよく見るんですけど、ご飯にものすごくマヨネーズをかけて食べる人がいますよね。それはちょっとアウトですね、うん。ご飯食べるためにつけてるような感じですよね。
うんうん、さっきのカリフラワーライスにマヨネーズをかけますよ。
はい、サラダ。
だってこれ、ね、カリフラワーに、ね、マヨネーズかけて食べてるの一緒ですから、
ね、う
ん。これサラダですから。いいんですけど、だからそのマヨネーズ自体が悪いっていうことにはじゃないですよね。
そうです、そうですね。
マヨネーズどんどんかけたから太るってことはない。
前は本当にカロリー制限が主だったんですよ、食事の指導っていうのはですね。
そうですよね。
だからマヨネーズを食べたらダメですよとか、できるだけその低カロリーのドレッシングとか、油を使ってないドレッシングを使いましょうっていうのがあったんですけど、うん、今もうそんなことはない。オリーブオイルなんか体にいいので、
はい、
それを使ったドレッシングとか、油で言うとですね、それは特に問題はないというふうに言われてます。
だからもう僕子供の頃ね、明日のジョーって、まあ、漫画ありましたけど、ね、リキシトールがこう一生懸命一日にトレーニングして夜帰ってきて、ね、リキシトールさんは別の食事ですとね、みんなガツガツ食べてるとこで。はい、でも試合があるからダイエットせんといかんでしょ。じゃあこれ出てくるのがトマト1個ですよ、
うん、
トマト1個こんなんじゃ1日練習してトマト1個、うん、もうそれまあ痩せるんやろうけど、
うん、
まあ、それはこう正しいやり方ではないってことですよね、
うん、
要するにカロリー制限をするのが、まあ、昔はね、
はい、
ダイエットと思われてたけど、カロリーを制限するんじゃなくて炭水化物をいかに抑えるかが、うん、痩せるか否かのキーポイントだってことですよね、はい。
熱い涙や恋の叫びも輝ける日はどこへ消えたの。明日もあてなき道をさまようならこれ以上元には戻れない。耳を澄ませば心の声は僕に何を語りかけるだろう。今は汚れた街の片隅にて
Maybe 会いなくて情もない嘆くような Free 世の中のセンスだけ Oh baby you're maybe 会いなくて楽はない幸せの Feeling 抱きしめて One more timeありし日の己を愛するために。
本並先生ちなみに延岡市出身、
はい、常富小学校、はい、常富中学校、
はい、
延岡西高校、うん、で来る。
あ、そうなんですね。
必須ですね。
あ、そうです。
生まれも育ちも延岡市、
はい、
西高ってドクター多いですよね。
あ、
多いですよ、
はい、私たちの中高校の時の友達は、
はい、
私ですよね、山中先生とかも。
あ、はい、
で北にいいのですね、うん、で佐藤慶三先生、
佐藤先生、はい、
で県辺にいる早瀬先生もそうなんです、ね、
はい、
で1人あの地下に行って6人、1クラスから6人
すごーい、すごい
ね。延岡で働いてる方も、うん、星山先生、
あ、星山先生は6人下ですけど、うん、
西子ですね、
うん、あ、西子です
、うん、現状の、 あの山口福井町も西
高です。あ、そう
ですね。なくなってしまってね、もったいないですね。
小波先生の趣味とか
趣味、あ、先生はね、あれですよ、マラソンをしてで、あの青島のね、
はい、
青大ですね、
はい、
あれも先生毎年でやる、
うん、すごい。今年5回ぐらい出ます。
あ、そうなんですか。
今年走ったら6回になるのかな、はい、エントリーしてるんですけど、うん、あるかなと思ってるんですけど、
はい、なんでそんなにそのあれですか、ね、でも学生の時に、まあ、走ってたわけじゃないでしょ。
全然走ってない
です。何ぐらいやったんです
か。英語の事務所
って。あ、事務所でしょ。事務所ってのはその、ね、医学英語のクラブがあるんですよ。
はい、
なんですか、まあ、要するに真面目な。
真面目なところですね。
あの運動は無理さし
ない
。うん、1年放置してこのね、この年代になって走り始めた、
うん、
なんで
子供たちがもう大学生になっていなくなったんですね。やっぱ自分の時間、それまで子供たちを育てるのに塾の送り迎えとかがあって、もう11時とか12時とかまでもうその子供のスケジュールに合わせないといけないのがはたとなくなったんですね、はい、大学生になって。それもちょっと自分のためにしようかなと思って、で夫と一緒にできるのを初めちょっと模索してたんですけど、全然動かなかったので、もう自分だけで走るのをしようかなと思って、でその前に放射山先生と海映像先生がこの走ってらっしゃったので、で青谷に連れて行きますよとか言われて、うん、じゃあちょっと走ってみようかなって走り始めました。
すごいですね。
でもそんなパッとフルマラソン ね走るなんて。
あ、いや、初め10キロから、
うん、
その次からフルマラソン。
でもすごい。
僕がね、その、すごいなと思うのがですよ。ほら、僕らもね、もう中学校、高校、大学、もうね、バスケに明け暮れて、よく運動したと思うんですけど、はい、まあそういう人がね、まあ中年代になって、もう一回やってみようかと、わかるけど、うん、全くね、ほとんど、うん、運動してないくて、まあここまでね、なって、もうこの年代になってから走り始めて、マラソンまで行くというのがね、すごいなと思うんですね。よほどね、
はい、
こうね、高めを目指さんと、うん、そこまでいかないでしょ、うん、趣味で走るだけでね、はい、すごいなと思うんですよね。
うん、私があの仕事で患者さんに、うん、その糖尿病の治療って食事療法が始めで、その次運動療法で、その次薬剤の投与になるんですけれども、はい、その患者さんに説明するときに、なんか先生は運動何をしてるのって言われるのがもうなんとなく怖くて、いつもそんな指導するのに、はい、先生は何してるのって言われるときはたまに会ってたんですね、はい、だけどまあ時間もなかったんですけど、まあそれやってそのランニングをするようになって、もう自信を持って私走ってます、
うん、そうですね、今ね、
職業的にもちょっと言えるっていうのが、はい、まあいいことでありますね。人に言うだけじゃなくて自分もしてるっていう、
そこまで言うけど
って、うん、そうそう、よくね、立ち去りがちに、でところで先生は何やってるんですかみたいなこともあるんですね、
はい、
だけど私走ってますけどみたいな
言えますよね。
呼吸器の先生とか循環器の先生、
タバコ吸わない
と、あ、
もうそれと一緒ですね、
はい、
先生は吸わないんでしょうねって、ね、
うん、
言われるのが嫌やから、ね、はい、やめてしまう、
うんうんうん、
ありますね。
職業の、ね、
絶対倫理は、ね、取れないというか、はい、いい職業を選んだと思ってますけど。
本当ですよね。糖尿病の先生が声取ったらちょっと、ね、説得力ないですね。
自身もね、とかだったら。今日は炭水化物の減らし方をテーマにお話ししていただきましたけれども、は
い、まとめ、
まとめ、はい、
ですね。
穂波先生からいきますか。
はい、どうぞ。
じゃあ、北里研究所の糖尿病センター長の山田悟医師の提唱されている緩やかな糖質制限、ローカーブレート、ロカボの概念をもとにお話をさせていただきました。
はい。
標準体重より重い方は、今摂取している糖質を減らしていただいて、半分にしていただいて、健康的に体重を落としていただけたらと思います。うん、実はですね、山田先生は朝昼晩、糖質は40グラム、40グラム、40グラム、で、おやつに10グラム、1日に130グラムっていう糖質の摂取っていうことを提唱されています。でも、たくさん食べてる方は、少しでもその糖質を減らしていけば、必ず結果は出てくると思いますので、頑張ってみてください。
わかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい。あと、もう一つだけちょっとお話したいんですけど、ただ腎機能が悪くなって、タンパク質を制限されている方とかがいらっしゃいます。また、糖尿病で治療中の方は、食べている糖質に合わせてお薬の量が決まっていることがありますので、主治医の先生とよく相談して始めてくださるようにお願いしたいと思います。
はい。ありがとうございました。生太郎先生、どうですか？
やっぱりですね、はい、敵を知る、ね、百戦危うからずやと、ね、はい、言いますけど、炭水化物というものが、いかにね、体に、まあ、良くないというかね、太る材料になっているかと。ここを抑えるということがね、やっぱりダイエットの、まあ、基本であるという、ね、一丁目一番地であるという。だから僕でも勘違いしてたから、揚げ物とか、ね、マヨネーズかけたりとか、まあ、そういうカロリーを制限するんじゃなくて、炭水化物を抑えるというところに主眼を置くと、楽に、痩せれるんじゃないかなと。いや、楽に痩せれるってことは続けられるってことやからですね。
うんうん、そうですね、うん。カロリー制限はやっぱり苦しいんですよね。で、長く続かないとリバウンドをするというのがあるので、うんでね、うん、長く続けるっていうか、この状態を維持するっていう感じでいったらいいのかなと。
それじゃあ、こう生活の習慣は変わりますもんね。うん、だからもうこっちはもう手を出さないと、ね、もう食べないというふうに決めれば、うん、まあ、その代わりこうするということになればですね。まあ、習慣自体が変わるから、まあ、維持できるといういい指導を受けたなと思います、うん、ありがとうございます
よく実行していただいてありがとうございます。
まあ、このラジオを聞いてちょっと挑戦してみようかなとか、うん、たくさんいらっしゃると思います
ですよね、
はい、うん、今日は楽しいお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
バスイースタス、それは何ですか？今回は延岡共立病院の赤水育太郎理事長、萩原眼科中尾内科中尾穂波先生にお話を伺いました。今回の選曲は大滝栄一、君は天然色、松田聖子、瑠璃色の地球、井上陽水、夏祭り、桑田佳祐、明日晴れるかなでした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースターズ、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。